耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。スティーブ・ジョブズの本、今まで何冊か紹介してきたんですけども、今回はですね、ジョブズのプレゼン表現を盗んで自分のものにしてしまおうという本をご紹介しようと思います。っていうとですね、スティーブ・ジョブズ脅威のプレゼンという本を以前紹介しまして、これが非常に印象に残ってるわけなんですが、今回の本はそれとはね、一つ大きな違いがあります。それ何かというと、英語で、その英語の表現を主にこちらの本で学習して、ジョブズのプレゼンの英語表現を自分たちのプレゼンに取り入れようという、そういうコンセプトで書かれた本なんです。またスタンフォード大学卒業式でのね、ジョブズの伝説的スピーチも教材として取り上げられてますので、これがまたね、非常にいいので、ジョブズが好きな方、また英語でプレゼンする機会がある方は、今回の新刊ラジオぜひ耳の穴かっぽじって聞いててください。では参りましょう。新刊 GP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております上野陽子著、スティーブ・ジョブズに学ぶ英語プレゼンという本です。まず著者のご紹介ですが、著者の上野陽子さんは、カナダ、オーストラリアに留学の後、ボストン大学コミュニケーション学部を修士課程で、ジャーナリズムの専攻、そして通信社の国際金融情報部出版社にて、国内海外の作家実業家の担当と、英語能力を生かした仕事についてきた方なんですね。で、海外エージェントとの交渉やシリコンバレー、欧米デジタルシーンの取材などを経て、現在フリーランスとして活動されてます。で、今回紹介する本では、日本人が英語で魅力的なプレゼンができるように、スティーブ・ジョブズのプレゼンから学ぼうという、そういった内容になってまして、本当ジョブズの生き生きとした聴衆を魅了させることができるようなテクニックというのを、ちょっと分析して、そして皆さんに教えてくれるという内容です。で、多くの方がご存知のように、スティーブ・ジョブズのプレゼンっていうのは、聴衆を熱狂させて、劇的なストーリー展開、さらにジョークを交えながら分かりやすく、またスマートで心に残るものであったと言います。ちょっと褒めすぎかもしれませんけど、でも本当にジョブズのね、プレゼン、僕も別の仕事とかでよく映像で見ましたけども、かっこいいし、なんか分かりやすいんですよ。英語よく分かんなくても、なんかこんなこと言ってんのかなっていうふうに分かりやすかったです。で、説得力があって、かつショーのような楽しさがあるプレゼンっていうのが、やっぱりジョブズのプレゼンの強みだと思うんですけど、その法則を分解しつつ、説得力のある、魅力的な美しいプレゼン表現というのを身につけられる本です。さて、ここまでお話しして、英語のプレゼン方法が書かれた本だというのはお分かりいただいたと思うんですけれども、英語のプレゼンっていうと、やっぱり英語できないよって思う人多いと思います。でもね、これが英語プレゼンの敵になってしまうんだそうです。そう、英語を間違えてはいけないと緊張するあまり、本来の目的であった内容を伝えることが二の次になってしまって、プレゼンの流れがよどんでしまう。これが一番いけないと、著者の上野さん言ってます。だからもう多少文法を間違えようが、少しぐらい発音がおかしかろうが、気にしなくていいっていうことなんですね。実際ね、ジョブズのプレゼンも、なんか文法が正しくなかったり、普通はこう言わないっていう風に、ネイティブに指摘されるようなことがあるんだそうです。でもジョブズって英語のネイティブですからね。そう、ネイティブのジョブズですら、そういうことがあるので、だから日本人の皆さんが、たとえなんか英語でスピーチする機会、英語でプレゼンする機会があったところで、多少文法や発音が間違ってても、内容さえ良ければ聴衆は気にしないんですよ。なので、それよりも、英語の発音よりも、何が言いたいのか、どう話を展開すれば伝わるのか、そしてどんな表現を使えば効果的なのか、そういったことに力を注いだ方が魅力的なプレゼンが行えるということです。ジョブズのプレゼンには、その定型といえる流れとストーリーがあるといいます。ジョブズの定型ストーリー構成っていうのをね、意識してこのプレゼンを組み立てていくと、説得力のある生き生きとしたプレゼンが誰でもできると、この本では言ってるんですけども、じゃあ具体的にはどういうことかというと、まず冒頭で注意を引く。何でもジョブズはその登場と同時に、グッドモーニングとこういった挨拶などをして、聞き手に話しかけるようにして引き込んでいったんだそうです。そしてジョブズはインパクトのある業績や実績をこう紹介していく。I'm pleased to report that. The first thing I'd like to do is giving you an update about みたいな、そんな感じで、まあ、僕すごい詰まってますけど、いいんですよ、これで。こんぐらいでいいんですよ。ちょっと恥ずかしかったですけどね。まあ、こういった表現で始めることが多いんだそうです。まあ、つまり、ちょっと今から報告しますよ、とか、今度アップデートについてなんですけど、とか、そういう話で、すごいことを言っていくわけですよ。例えば、iTunes で音楽がこれほど売れてるとか、iPad や iPhone なんかの製品が売れてる、売り上げが伸びててもうしょうがないんだみたいなことを言うんですけど、これの細かいテクニックはもうちょっと後でもう一個言いましょう。ポイントは数字です。で、こういった、最初の経緯の報告が終わったら、いよいよ本題へ入っていく。ジョブズはここで聞き手に押さえてほしいポイントを最初に整理して伝えます。今日は何が目的か、結論は何かでのなるべく最初に伝える、まあ、いわゆるアンサーファーストに近いですね。そして細かい説明に入る方がやっぱり英語の思考法としていいということで、まあ、これはプレゼン以外の本でも学ばれた方多いんじゃないでしょうか。で、そしてその後は、相手を納得させるストーリー展開をしていくと。具体的には敵は何か、これが従来の問題点ですね。で、疑問の提示、なぜ問題で、どんな問題をどう解決していくのかって話、正義の味方、ヒーローは何か、これがまあ問題解決ソリューション、もしくは新商品ですね。被害者を救う手立ては何か、これがユーザーに対しての問題解決っていう風になるんですけども、非常にアメリカ的ですよね。敵は何か、ヒーローは何か、そういう非常に分かりやすい例えというのが、まあ、ジョブズのプレゼンの魅力だったんだそうです。そして、さっきもちょろっと言いましたけど、ジョブズはですね、身近で分かりやすい数字に置き換えて興味を引いて、いかにすごいのかをイメージさせることがうまかったんだそうです。例えば、最初の報告経過でね、 iPad は59日間に200万台を販売、3秒に1台の販売数っていう言い方をしたんだそうです。3秒に1台も売れてんのかってちょっとびっくりしますよね。これは実際本の知識だけでなく、僕もいろいろ聞いた話とか別の本で読んだんですけども、まあ、ニュース記事とか、ツイッターのなんかツイートで、いわゆるその、フェイバリットに入れられてるものっていうのは、こういう数字を、書いたものが多いんだそうです。そう、意外と人間って数字に弱い。そしてプレゼンの最後にジョブズがですね、必ず起点にしてほしいことを具体的に伝える。まあ、実際に製品を手に取るといった行動を促すんだそうです。まあ、プレゼンの最後に大切なことを繰り返して聞き手の記憶に植え付けるという作戦なんですけども、まあ、このプレゼンの最後はまたね、ジョブズはなかなか紳士的なんですよ。まあ、この表現なんかはぜひ本で学んでみてください。で、まとめに入りますが、こちらの本、ジョブズのプレゼン方法を細かく分析していって、実際に使えるようにレクチャーしてくれてます。さらにジョブズが行ってきたあらゆるプレゼン場面での英語表現を50個紹介してまして、ジョブズ流のプレゼンの流れ、そして聞き手をワクワクさせる表現、記憶に残る名プレゼン、そして実際に実践で使える応用例ってのも載ってますので、もし英語でプレゼンする機会があるビジネスマンの方でしたら、まあ、今すぐこれが使えるような内容になってます。じゃあ実際ジョブズがね、実際に話したっていう表現を紹介しようと思うんですけども、これは最初ですね。あまりにもかっこいいんですけど、まず英語。Thank you for coming. We are going to make some history together today. So welcome to Macworld. まあ僕下手くそなんですけども、これはですね、来てくれてありがとう。今日は一緒に歴史を作ろうと思うんだ。ようこそ Macworld へ。かっこいいじゃないか。何言ってんだこの親父って感じがしますけどね。まあ、ついつい引き込まれると思います。で、次、iPhone について説明したすごい端的な表現。iPhone is like having your life in your pocket. iPhone はまるで生活をポケットに入れているみたいなものだ。一瞬どういうことって思いますけど、なんかすごそうな感じはしますよね。で、最後に、別れの表現っていうか、締めの表現ですね。
Thank you so much for coming this morning. And we hope you love the iPod as much as we do. Thank you very much.
今朝は来てくれてありがとう。みんなが私たちと同じくらい iPad を好きになってくれればと願うよ。どうもありがとう。爽やか。っていう感じの表現をするんですよ。どうでしょうか。まあ、スピーチの一部だけを聞いただけで、なんとなくね、こう詳しい話を聞いてみたくなるような表現なんじゃないでしょうか。 というわけで、まあ、ぜひ、英語でプレゼンする機会なかなかないっていう人もいるかもしれませんけども、まあ、英語力を上げる一つの参考書としてもぜひこちらの本読んでみてください。じゃあ最後に僕も英語で、なんかどうしようかな、なんかうまく締めくれるかな。Thank you so much for listening ぐらいしか言えねえや。いや、なかなか難しいんですけども、もうちょっとこちらの本で勉強しようと思います。気になる方はぜひ読んでください。では書籍情報です。スティーブ・ジョブズに学ぶ英語プレゼン、上野陽子著、日経 BP 社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。スティーブ・ジョブズの本、たくさんあの新刊ラジオで紹介してましたんで、ぜひ気になる方はですね、今回のあのラジオのページに関連書籍ということで、まあ、リンク貼っておきますので、ぜひぜひ昔の回も聞いてみてください。そして気に入ったらその本読んでみてください。で、今回の本にね、紹介してて思ったんですけど、新刊ラジオのリスナーさんにね、確かね、英語のネイティブの方とか英語で仕事されてる方って多いらしいんですよ。僕もツイッターとかメールとかで見るぐらいなんですけど、もうすでにその外で活躍されてる方とかもいてですね、だから今日僕この紹介するにあたって英語を話さなきゃいけないなーと思ってすっごい悩んだんですけど、発音だけは頑張ろうと思ったんですけどね、こういう意識がいけないんですよね。だからつっかえながらも下手くそな英語でしたけども頑張って言ってみました。なので、僕と同じように英語が話せないよという皆さん、恐れずにぜひ英語を喋ってみてください。そして英語でプレゼンをしてみてください。もしかしたらあなたもジョブズみたいな、まあ、素敵なプレゼンができるようになるかもしれません。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、毎日毎日走ってます、石橋優です。よろしくお願いします。まあね、何
走ってる。
矢島さんは最近は走ってない。
ちょっと待って、何何、それはね、走ってるの言い間違いなのか、それともファシズムに傾倒してるのか、ど
っちだ。まあ、正確に言うと、走ることをしているかいっていうね。
わかんないから、
まあそんなわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちら。
組織変革ファシリテーター、ファシリテーション能力実践講座。はい、今回本当に分かりづらかったですね、すみません。
だから、まあ、ファシリテーションするを略してファシルですよ。
ファシリテートとかいう動詞じゃないの？
あ、そうなのかな。ファシリテーションって何？
このオーディオブックで書かれてることと合ってるかどうかわからないけども、はい、僕の知ってるファシリテーションというのはやっぱその進行役とか、はい、まとめ役っていう感じ、だからその議論の進行役なんだけど、その議論に積極的に参加するんじゃなくて、議論の枠組みとかをコントロールする。
これはあれですね、いわゆるビジネスパーソンの人は、こういうの重要なスキルですよね。
まあ、議論がね、迷走するってのはよくあると思います。
ありますからね、会議長引いちゃうとかね。
まあ、国家首脳レベルでもね、会議は踊るとか言われましたからね。
そうですよね。で、これ、昔に、このコーナーでもやった、問題解決ファシリテーターっていうのの、まあ、続編という形で、はい、で、そのさらに実践編みたいな感じなんですね。
そう、だから組織の変革に、特に特化して書いてるんだけど、例えばその、業績が落ち込んできた組織を、なんか変えなきゃいけないとき、大きな組織ほどなかなか腰が上がらないじゃないですか。
ね、動きにくいですよね。
そうそう。でよくそういうの愚痴って聞くんだけど、でもそれは中間管理職とか末端の社員だけじゃなくて、トップも同じような愚痴を言ってると。
結局全員で言ってるわけですね。
そうそう。じゃあ何が問題なのかって、でどうやったらこの組織が変わっていけるのかっていうのを、昔の実例とか、あとはこの著者の方の経験をもとに、こういう風に変えていこうとか、こういうステップを踏んでいきましょうっていうのをこと細かく書かれてます。
ね、こちら手元に本があるんですけど、ものすごく分厚い感じですからね。
はい、まあだからぜひこれはね、もうすでに管理職の方とか、もうあるいは経営トップの方、参考にしてほしいなと。
そうですね、
ちょっと社会に出てないと逆に分かりづらいかなってのはある。
確かに。というわけでですね、本日紹介したオーディオブック組織変革ファシリテーターファシリテーション能力実践講座はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。みんなでファシろうぜ。
この本でぜひ走ってください。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。三国志で好きな武将は悪来天意石橋です。よろしくお願いします。
この前に序章って
言ったよね。そうなんだけど、
だいぶ変わったね。
いや、あの死に様はやっぱかっこいいなと思ってね。
あ、天意ってどうやって死ぬんだっけ。
あの曹操を逃がすために自分が死んがりになって、うん、弓矢がブスブスブスって全身に刺さって、うん、ハリネズミのようになって死んでしまうというね。
武蔵坊弁慶
みたいな。そう、なかなか豪のものだったわけですよ。
はい、
というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
三国志で学ぶランチェスターの法則
ね、メインはランチェスターの方ですよ。
うん、だから内容的にはどちらかというとこの前のジョジョの方が僕は嬉しかったんだけど。
そうですね。
まあどちらかというと軍師側とか、
はい、
武官よりは文官側の方かな。
うん、
あとは皇帝とかの。
はい、
うん、で実際この本っていうかオーディオブックどういう構成かというと、
はい、
まずはその三国志の史実とか、うん、見どころっていうのを紹介した後に、うん、じゃあここからどんな戦術が学べるかっていうおさらい、うん、そして現代の企業とかだったら、あと、まあ、近代の企業とかだったら、うん、どこがそれをやってただろうねって話につながっていく、
はい、
だからもう本当に三国志からランチェスターの法則を学んで、じゃあそのランチェスターの法則を現代の企業はどうやって活かしてるのかっていうところに解説するっていう、う
ん
う
ん、まあね、なんか普通にランチェスターのなんかを学ぼうって思った時にちょっとハードル高いかなっていう人 で、
うんうん、
で三国志を結構知ってて、
うんうん、
あ、そっから入り口なら入りやすいかなって思ってる人なんかにはいいかもしれないですね。
そうですね、まあ歴史好きはたまらないと思います。で、うん、ランチェスター結構難しい難しいって思ってる人いるかもしれません。特にそれは知らない人だと思うんですけど、
うん、
まあ簡単な話、物量戦です。すごいざっくり言っちゃったけど物量戦ですから
っていうのを、まあ本当に分かりやすくこのオーディオブックで学んでいただけたらなと。
戦いは数だよ兄貴。
誰兄貴って
学んでいただければと思います。
はい、そんなわけで本日紹介したオーディオブック三国志で学ぶランチェスターの法則はオーディオブックの FEEB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEEB と検索していただくか、カタカナで FEEB と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。